こんにちは、遠藤勝樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ、大久保先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、
放浪期終わらずに、
放浪中
で
次はどちらですか？
いや、タイはちゃんと一応入れて
あ、入国にね、金髪で引っかかったってとこね。
金髪なのか、あのサングラスなのか、金のチェーンなのか分かんないけど。
やべえじゃん。金髪で金のチェーンにサングラスですか。
いやいや、ねえ、しょうがないよね。
やっぱスタイル当然半袖短パン。
半袖短パン B さんでですけど。まあ一泊だったから、まあいいやみたいな。そう、着替えも別に大して持たずに行ったからさ。なんか怪しいんじゃん、やっぱ荷物もなくて。
ああ。
ね、なんか、まあそれで、まあでもトイショーみたいなんで。
そうだね。その国に入って消えてきそうですもんね。
はい、そう。トイエクスポをね、行ってタイの、毎年あんだけど4月に。
あ、おもちゃ？
いや、4日間あって。
まあ、おもちゃじゃない、フィギュアって言った方がいいんですか？
でも、アートトイとか、まあ普通のトイもあるんだけど、すごいよね、うん、やっぱタイ。香港もすごいけど、アートトイの、あれまたアートと違って、
トイってタイなんですか？
いや、タイと、タイはすごい人気だね、なんか、昔からもある、タイ、香港から、まあ発祥が香港に近いのかな。あと台北もすごいし、あとタイだね。
へ
え。まだマレーシアとか、そこまでじゃないのかな。多少文化が成熟してんだと思うんだよね。で、そこからアートとかになると思うんだけど。
ああ。
まあ、
フィギュア。
どっちが多いとかじゃないけど、なんかそういう流れな感じがしてるけど。
ええ。で、行ってきた
んですね。でもそれなりに高いもんね、やっぱフィギュアだって、その、1万、2万、3万とかするからさ。で、現金ばっかりだからさ。うん、
2万3万とかって言いました？
うん、
2万円ぐらい。なんか、前回みたいにね、5000万とか飛び交わる。
知らない、
すごく、あの、
確かに
安く感じてしまう錯覚が起きますね。
錯覚でしょ？
すごく安いんだって感じたけど。
でも、インスティンクトイの、あ、なんかオークションとかあるんだけど、あの、うんうん、金額が言われないんで、これはわかんないんだよね。これはもう、なんかすごい金額になってそう。要は、一点物とかが出てて、その、一点物を、入札していくんだけどね。そのシステムがないから。
おもちゃの一点物。
そうそう、塗装とか
が一点物。おもちゃじゃないじゃん。
だからまあアートトイっていうところなんだろうけど。
お
そうすると多分ね、何百万とかになってくるっていう。
お
世界観があって。
へ
でもすごい人なのね、まあ、デパート、セントラルワールドっていうなんかデパートの3分の1ぐらい使ってんのかな。すげえ前にテントだってさ、すんげえ人で。臭いね、やっぱ秋葉原みたいな。まあ暑いのもあんだけどさ。そうそう。
あんな感じなんですね。位置って感じ、ね。
あんな感じ。そうそうそう。いやでも世界中からなのかな。まあでもタイの人ほとんどだろうけど。いやいや、来たりして。いや、すごいね。やっぱ市場はでかいね、トイはね。あの、香港でも拓司さんが個展やったりしてたけど、まあそっちもすごい人で、全然買えなくて。なんか、
拓司さん。
拓司、ランジェラスっていうフィギュア作ってる。レジェンドですよ。知らんの？
拓司さん。ランジェラスの。
ランジェラス。
ランジェラスの拓司さんが。
もういいよ。
香港で出てて、タイにも出てるってこと？
タイは一部その製品、あの商品出てたけど。まあそれも、俺行ったの3日目だったからもう完売だよね。
へぇー。え、それは何？世界中のフィギュアアーティストみたいな人たちが出展して世界の観光客というか、が来る。
タイじゃない、基本タイで出てんのは日本だったり、まあ他の香港とかいろんな国から出展して。
へぇ、
そう。
だからタイ人の方好きなんですか？
じゃあタイ人が、可愛いのとか好きなんじゃないかな。
知らぬ文化ですね。そうなん。
そう、だから俺もサードアートトイズをね、ちょっとそろそろ。今はテストショットが来たけど、今、フィギュア
自分の
完成したら出展しようかな。何やんねん、俺もね。
出店はどこに？タイに？
いや、タイ。
あ、来年ね。
いやいやいや、わかんない。そう、アプライそれこそ通るのかわかんないし。日本だとワンフェスとか、デザフェスとか。うん、まあまあ、そういうね。それのためにタイに行くっていうね。
うん。
フットワーク軽すぎやろっていう。
本当ですね。
ね。
まあでもそうです。フィギュアアーティストのケータみたいな世界がちょっと近いかもってこと。
いやいや、そんなのはしないよ。俺はあの、アートの方が儲かるの。
結局アートか
よ。いやいやいや。
でもタイに行ったのはギャラリーオーナーとして。
いやいや、別にフィギュアコレクターとして。
遊びかい。
そうそうそう。
そっちかいな。
いいじゃん。土日で行ったんだから。
そうかね、ダメと。
土日で行ったんだからいいじゃん。
すごいね。本当にいろいろ行ってますね。
いやいやいや、おもろいよね。いろんな出会いもあるからね、そう行くと。
あ、そうなんですね。どういう出会いがあるんですか？
いや、なんかちょうどそのギャラリー、他のギャラリーのオープンとか、そのレセプションとか重なったりして、そこに顔出して、やっぱ海外で会うと、なんていうの、すごい親近感湧くよね。
あ、日本でね、出店してたりする、そうそうそう、仲間たちが。
日本人で向こうでやってるやっぱちょっと現地不利だったりするじゃん。
まあそうですよね。
そうそう、その中にいきなり来ると。でもなんか俺が多分、知ってる人のとこ行ったんだけど、多分サングラスと金髪で分かんなくて、タイの現地人だと思われて、なんかどう思ってたら、すげえ警戒されて、
されるわな、
サードアートですって言って、ああ、みたいな。え、なんでいいんすかみたいな感じで、結構こう、距離がね、ぐっと縮まったり。
サードアートって名乗ったら分かるんですね。
いや、知ってる人だからね、アート界隈で。そう
そう。そんな、そんな旅先の中で、今回もね、はい、ちょっと収録をしていきたいというふうに思いますけど、ということで今日は海外からということですね。
今日は、はい、質問でいいの？
もちろんですよ。
あ、そうだ、いやいや、この
まま。質問いきますよ、今日は。ということでですね、今日行きたいと思いますが、
はい、はい、はい。
今日はですね、要は資産、まあ、行きましょう。はい、行きましょう。
何
事業承継の話を聞く中で、同じ会社でも評価の仕方によって金額が大きく変わると言われて驚きました。例えば資産ベースで見る方法もあれば、収益力などで見る方法もあると聞いたのですが、こういった評価方法にはどんな種類があり、それぞれどういう違いがあるのでしょうか。また中小企業の場合はどの考え方が基本になるのかも知りたいです。ちなみに私は今後承継を考えている中小企業ですとなっておりますね。
うん、ああ、承継って親からって
。親なのか、するの、する側なのか、どっちなんですかね。
ああ、なるほど。いや、まあ、評価なんでね、どうにでも変わるということは、まあ、一つなんだろうけど、別におもちゃと同じでさ。だって、いらないでしょ、300万のおもちゃ。遠藤さん。
全くね。
俺はもう喉から手が出て出る方が欲しいかもしれない。いや、買わないけど。
いや、でも本当そうです
よ、ね。そういうことじゃん。その価格の話が前回がついてみて。結局、その、まあ、マーケットプライスがある話じゃないんで、一社一社なんで、まあ、それこそ、M&A でつく価格と、M&A とかであれば、それも評価じゃない。要は、この会社いくらで欲しいみたいな
と。どちらかというと、市場価格の話ですよね、M&A の方。
市場価格というか、まあ、でも相対だから、基本的には、誰が欲しいか。
相手の、今、ニーズ価格。そう
そう、ニーズなんだけど、まあ、それでやられちゃうと、税法的には、税制的にはというか、うんうんうん、基本的には、この家族が継ぐみたいな話の中では、不具合が起きるよね、と。要は、マーケット的にこんな会社価値ねえんだからって、純資産すげえあんだけど、例えばね、純資産10億の会社で利益出てないから、買い
たい。ただですじゃね。
したいからっていうのじゃ、まずいよねっていう話で、まあ、すごいざっくり言ってたんだけど、その株価の話で、純資産だと。要は資産から負債引いた金額が、純資産で、まあ、それが株価だよっていうか、時価の、純資産という会社の財産価値じゃない？
うんうんうん。
一つは。それが、BS は取得価格で計上されてるか、償却したりするから、時価とはずれるよね、と。
おう。
わかります？今止まった。
今、うん、今止まったのは私の頭です。
そうそうそう。だから止まったやつ、あれ今混乱してるかなと思って止まったんだけど。
いや、してないです。どこから整理するのがいいのかなと思ったんですけど、BS で言うと、まず、純資産の話は、左から右の上引いての純資産が勝ちですよね。
大体左側が大体こう、時価がずれてる。
はい。
土地を買った時に、バブルの時買ったのか、暴落したように買ったのかとか、まあ今上がってるからとか。っていうので
その時の取得価格が左上に資産として載ってると。
そうそう。だからそれを時価に直さないと、今の株価って株の評価ってできないよねっていう。だから単純に言うと、その時価純資産で見た純資産価格が、会社の財産価値だよねっていう。
うんうん。
会計のシンプルな答えだと思うんだけど。
まあでも、帳簿に載ってる金額そのままが価値です。以上ってことですね。
時価が変わってなければね。
うんうん。
それを時価評価して、例えば返ってこない貸付金減らしたりとか、
はい、
まあ調整してた金額が、だから社長がパッて見てわかるよね。 大体、
うんうん、
今の BS 見て何も言う通り変わってなければそれが財産価値評価額だろうし、逆にこの土地本当はプラス5000万ぐらいあるんだよねって言ったらそれ他社いい話だから、
はい、
なんだけど一応その税法上類事業種批准方式っていう価格あの評価方法が許されてて、
類似業種批准方式
噛むよね、
類似業種批准方式、
ごめん、はい、類似業種批准価格で、それ何を言いたいかっていうと、まあ、PL から見るっていうか上場企業の同業だったらこんぐらいの利益率だよねみたいな、あ、はいはいはい、どのごめん、その利益率と比べたときにこんぐらいの株価だよねみたいな出し方があるんだ、
なるほど、
でその類似を使うと大体下がる株価が、
実際の市場価格よりも、
実際の、市場価格よりも、時価純資産よりも類似の方が低い可能性が結構高くて、で、ただそれを使える条件があって、その中小企業、仮に中小企業の中で大会社、中会社、小会社って分けていくんだけど、
はいはい、
で大会社に区分されると類似だけでいいの、ね、
大会社に区分されると類似だけでいい、
そうそうそう、
だから類似だけでいいってことは類似じゃないのもあるってことですか、
だから自家純資産を使うか、自家純資産の方が基本的に高いんで、
ああなるほど、まず価格の決定方式にその類似業種批准ってやつと、その純資産があって、二つあるわけですね。
そうそうそう。それの、まあ結論から言うと、中会社以下は大体ミックスなんで、その会社の規模によってミックスしてるのね。何割何割みたいな。
その類似と純資産の割合が決まるってことですか？
そうそうそうそう。
ああ、はいはいはい。
だからそれは多分その細かく言っても仕方ないと思うんで、まあ、税理士さんに聞きゃいいと思うんだけど、まあ、大会社であれば類似。だから、従業員70人以上とかは無条件大会社なんだけど。
うんうんうん。
これ、思ったけど、そしたら70人雇えばいいのか、ちょっと。
そういう、混乱するのやめてください。
あ、ごめん。だから、まあ、とにかく、その、純資産、財産価値とは別に、要は相続税評価額上を下げていい価格があるっていうことで、評価っていう意味で。だから、これが、じゃあ、子供に譲るときに、例えば相続のときで、もう子供に譲る、もう亡くなってて、相続税を抑えたいといえば、当然類似を使う。類似が多く使う。まあ、類似は低ければだけど、ほとんど低いと思うんで。
はいはいはい。
うん。まあ何が言いたいかというと、上場企業に対して利益出てないから株が低いよねって話なんだよ。
なるほど。
まあそういう寂しい結果かもしれない。だからめっちゃ利益出たら逆転する可能性あるんでね。ただ、まあそういう評価になるので、その経営者が思ってる株価と違う目線が出てくる可能性があるよっていうのは、例えば決算の時に株価評価を依頼したりとか、税理士さんね、これは多分別料金だよって言った方が同業のためになると思うんで、
はあはあは
あ、いやでも全然違う作業だからね、決算組むのとは。だけど一つの目安として持っておいてもいいんだろうなと思ってて、でその価格を どう使うかっていうか、要は類似で下がっ、税法上は低い金額で許してくれるって話だから、逆に言えば高い金額にしてもいいわけだよね。
税務上は。あ、別に。それは。
お金取れるじゃん。
あ、そこは文句言わないんですね。
うん。例えば、子供が、まあでも相続の時に。
でも、あえてそれやることある。
やる必要ないけど。ただ、親父が金欲しいってケースもあるじゃん。
ああ。
子供にこれかよ、みたいな。もうちょっと払え、みたいな。
なるほどね。
それは、だから、その純資産価格でやるってことは許されてるから、そういうかの、その、それはできるけど、あんまり想定してないんだろうからね。課税庁が。だから全然違う、
うん
うんうん、もう子供がすげえ、例えば今、類似で1000万の株価ですって、1億で買いますって言った時には、これはどういう問題が出るのかなっていう、こう結構難しい。あまり想定されてない。まあ多少ただ純資産がそれで5000万ですとかいう時に、1億払うと親父への贈与みたいな可能性はまあ出てくるんだろうね。下から上であっても。まあまあ、ちょっと混乱するけど、とにかく、その、税法上許されているっていうのは一番低い価格で、移すことが許されてて、多分この評価って言ってるのは、評価方法って言ってるのは、その相続税での、相続税で許される財産評価基本通達の話をしているんだけど、だその金額までは下げて移せるよ。ただし、その関係性によっては、全然第三者とかであれば高い金額でもいいだろうし、 っていうような話なので、まずだから、M&A 以外だよね、その息子ないし、その親族外でも、その社内承継みたいなするときに、
第三者承継、親族外承継的なものだったり、相続だったりっていうときですかね。
そのときの対策として、まず株価評価が、まあ、足元分かんなきゃできないじゃんっていう意味で、もしかしたら、この方の質問の通り、収益力で見る方法っていうのが、これだけ聞くと EBITDA でやる MA みたいな話かもし聞こえるかもしれないけど、類似業種の、を使えるよっていう話があるんで、まず足元の株価評価をして、まあ、そこからその退職金をここから先払ったらどうやってそれが減るかとか、まあ、そういうシミュレーションをして移すっていう、まあ、特に身内の親族内承継の場合はそういう戦略を取るので、まあ、早めに どんな評価額なのか、その一概ではなくて、
うん、超ど素人なりの整理でいくと、はい、この大会社とかって言われましたけど、これいわゆる一般的に思う大企業みたいな話じゃなくて、税法上の区分として大会社、中会社、小会社っていうのがまずあって、うん、でその評価をするときの基準に類似業種っていうやつと純資産あるけど、ハイブリッドの方式もあって、これが会社の大会社、中会社、小会社にどれに当てはまるかによって、大きい場合だと類似業種になるし、そうそうそう、中会社だとハイブリッドになるし、そうそうそう、小会社だと純資産になるっていうのを土台として知っといた上で、あとは自社に置き換えてその状況を踏まえながら、自分はどれに当てはまるとか、どう戦略にするかは、保護なんですかね。
まあそこは専門家に依頼した方がいいと思うよ。さすがに。
めちゃくちゃややこしいですね。そんなことってるんですね。
だから税理士さんもサービスやらないでちゃんと取った方がいいと思うけどね。ただ、やっぱ足元知らないと、ね、そこはね、いくら、戦略の立てようもないからね。
はいはい、はい、
まあ。そういうことがあるよっていう、そう、なんか、あんまり事業承継って観点で、話してないからあれだけど、
これってあれですか、法律が違うんですか、その大会社、中会社、小会社の今回話してるのは相続税の話ってこと。
そうです、そうです。
よくある資本金1億円以下がうんちゃらで中小とかっていう話は、これ法人税の話ってこと。
法人税の。
いや、
相続税というか、相続税基本通達かな。だから財産評価は、相続税でこれやってんだからっていうので流用してるっていう整理なのかな。
ああ、わかるわけねえじゃん。
いや、だからさ、だから税理士に聞けって、そういうのがあるよってことだけ分かってくれればいいんじゃないの。
そういうこと。
いや、俺もよくわからんし。ソフトがやるから。
いや、でもさ、その前提があって、やっと戦略練って、あだこうだですもんね。
そう。
いや、話にならないですね。
頭パニック
ですよ、もう。うわぁ、でもちょっと本当に勉強しなきゃいけないなと、逆にすごく感じたテーマです
ね。いやいや、勉強しなきゃっていうか、まあ、そこは専門家使えばって思うよね。
でも今、言ったぐらいの最低限の情報を持っとかないと、話も相談できないですよね。
そうそう、多分、その適当に返す人もいるしね。
うん。
いやいやいや、株価評価したくないから、いや、別にそうじゃん、なんか。戦略とかっていう観点を持ってる税理士だったらいいけど、社長株価いくらですか、純資産価格を言うだけかもしれない、めんどくさいし。
あ、帳簿だけ見てみたいな。
そうそうそうそう。
ああ。
まあそれは別に間違ってもないしね。だって相続なんて遠い人にさ、そんなこと言ってもしょうがないなって思うかもしれないじゃん。なんでもかんでも逆にさ、
結果的にめちゃくちゃ大事な回になりましたね。
めんどくさいね、30代の経営者に。いや、でも相続の時はねっていう専門家がいたら、ちょっと嫌だなって思うこともあるじゃん、多分。まあ、だから、その辺は難しいよね。なんか一概にどうとは言えないけど。まあでも、いろんな評価方法がある中で、どれか有利な風にできる方法があるかもよっていうぐらいは分かってるといいのかなと思うけど。
ということで、今日のところ終わりたいなというふうに思っております。
はい。
評価方法でした。
何かあれば。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。